来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は多田さんに来ていただきました。では多田さん、よろしくお願いします。
多田です、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ね、ちょっと前回の配信の時に、タイの大会の主催で運営されるっていうことで、大会どうでした？
この収録日が2月の初旬ですか？
収録、そうですね、大体配信が2月の頭ぐらいですね。
そうですね、1月の18、19と、タイの、パタヤにて、EFF 主催ですかね、のアジアチャンピオンシップを、シレスポーツクラブが運営管理させていただきました。今回の第2回目のアジア大会になるんですが、昨年、も6カ国、今回も6カ国、今年は、日本、タイ、中国、インドネシア、ネパール、シンガポールかなの6カ国で、活動できました。で、去年より海外からのチームが多く、海外のチームが合計9チームかな、参加いただいたので、僕たちもやっぱり、右往左往しながら、てんとこまいの、1週間、3日、4日過ごしたんですけど、で、大阪の方は、特に海外からのチームは、すごい満足いただいて、もう早速帰り際に、来年も来るよ、よりいいチーム作ってくるからね、みたいなお言葉もいただいているので、活動自体は、よかったな、成功したな、と思ってる今です。
そうか。大会2、前回の大会と、まあ、今回の大会、2回目っていうとね、なんか変わったところってどうですか？
そうですね。前回、これも本当に裏話にもなるんですけど、前回は本当に、前回、去年が第1回目の活動だったので、ある程度、想像でやらなきゃいけない部分もあったり、特にチーム集めのところは、本当手探りの部分が多かったんですけど、で、どういう背景から、とりあえず参加したいっていうチームを集めましょうっていうところで、トータル44チームかな、参加いただいたんですけど、ただ、ギリギリまで参加チームが確定せず、増えたり減ったりを繰り返しながら、っていうことは、大会運営のスタッフは、ギリギリまでレギュレーションを変えなきゃいけなくて、っていうところで、本当に、そこに一番労力を使ったような状態ではあったんですけど、今回はもう海外から来るチームを、年内には、11月ぐらいにはもう確定してしまって、で、そこから約2ヶ月で、タイのチームを、集めていく、参加したいチームを募っていくっていうふうに、初年度の反省を生かしながら、で、タイのチームをたくさん呼ぶ、誰でも来ていいよっていうよりは、ある程度、来てもらいたいチームを選定しながら、枠も絞っていきながら、なので、去年と比べると、ギリギリまでのバタバタ感っていうのは多くはなく、で、その分、中身の方に力を注げたので、大学生の日本語が喋れる、方たちがたくさんヘルプで入ってくれたり、はい、海外からのチームに一人ずつ、アテンドスタッフとして、帯同させていただいたりとか、中身にもこだわれたので、それが海外から来たチームの満足度につながっているんじゃないかなとも思ってます。
いや、もちろんね、大会もあったと思う。大会以外のイベントっていうのは何かあったんですか？
そうですね、土曜日、日曜日の大会だったんですが、土曜日の、夕方からは、会場内のパーティー広場、パーティールームっていうのかな、パーティー会場か、ウェルカムパーティーを開催して、海外から来たチームの紹介だったりとか、MC2 人体制で大会をしたりとか、ご当地の地元の、例えばシンガポールのお土産、シンガポールチームが着てたユニフォーム出していただいたりとか、で、日本からのチームのご当地のお土産を持ち寄っていただいて、お土産をご当地のものが、参加された子どもたちに当たるように、ビンゴ大会も企画させていただいたり、はい、中身としてはもうすごい サッカーだけじゃなく、国際交流もあったり、異文化に触れることもあったり、で、充実した提案ができたんじゃないかなと思ってます。
そうかそうか。そうです。今回日本国内のチームも行ってたのに、どうでした？日本国内チームのその、まあ、年代にもよると思うんですよ。この国際交流の場での、今の参加年代の、この考え方とか行動とかってどんな感じだったんです
そうですね。やっぱり印象に残ってるのは、今回ネパールのチームが、初参加、まあ、国としても初参加で来ていただいたんですけど、僕が、終日アテンドする、僕が担当する、グループだったんですが、そのネパールも率いてくれたのが日本人の方で、でその方ともいろいろと密に相談しながら、こういう文化なのよ、こういう国民性があるのよ、みたいな話から、でやっぱり、まあ、東南アジア特有のというか、身の回りのことが、どうしてもおろそかになってしまう。食べたら食べっぱなし、だったら使いっぱなし、みたいなところがあったのが、で、彼らがチームの中からそういう話が出てきたんですけど、隣の日本人チーム、テントの隣の日本人チームが、使った椅子を並べてた。カバンもしっかり並べてた。っていうのに、感動してたらしく、で、その3日間、4日間のタイ遠征の中で、そういう行動が変化が見られた。片付けをするようになった。ゴミを拾おうとしてる姿勢が見えたっていうことが、僕だけじゃなく、アテンドしてた日本人の方も言われてたので、そういった意味でも子供たちの成長ってことを考えると、そういうことだけでも参加してよかった。で、コーチたちがそういうことに気づいてくれた。コーチたちがそういう話をしてくれたことがすごい嬉しかったっていう言葉を聞いたんですけど、そういう話を聞くと、サッカー大会、サッカーだけじゃなくて、国際大会にした意義っていうのは見出せたんじゃないかなと思います。
そうですね。わかりました。今回ね、大会期間中、Facebook でもいろんな活動されているのを配信されてたんで、僕ら見させてもらっていて、あ、いろんなことやってはんねんなと思って、実際、写真で見るのと、現場での声を聞きたかったなと思ったので、
そうですね。
お伺いさせてもらいました。ってなってくると、じゃあ、試合数も結構多かったですもんね。総試合数も、
そうですね。試合数は、240試合合計ぐらいはあったんじゃないですかね。6クォート、初日はもう、6クォート朝から夕方まで、ぶん回しだったので、で、午後2日目は、上位決勝トーナメントのグループと、下位トーナメント、もしくは下位リーグのグループに分かれたんですけど、トータル250試合ぐらいはあったはずなので、で審判の方も、合計16名ぐらいかな、参加いただいて、大会を、サポートしていただいたんですけど、
試合数とね、サポートにね、回っていただく、もちろん審判ね、ラインズマンが全部含めたら、かなりの人数になりますもんね。
そうですよね。総来場者が今年はまだ今集計中ではあるんですが、去年の話で言うと4000人、4500人ぐらいは来場されているはずなので、やっぱり規模としては大きな活動だったの
そうですね。大
かなと。
きい大会ですもんね。おお、そうか。じゃあ、今ね、今2年目終わったところね、まあ、いろんな集計もやってっていうところでしょうけど、今の時点で3年目、こんなことやっときたいなとかっていうのはどうですか？
そうですね。やっぱり、これもアジア大会立ち上げた時からの課題なんですが、目標でもあるんですけど、ASEAN の10カ国、アジアの全国、全部の国に参加いただけるような、やっぱり提案はしていきたいな、アジア制覇はしていきたいなっていうのは課題としては上がっているので、より多くの方に知っていただいて、いろんなところと、交流をさせていただいて、なおかつ、来て楽しかった、来てよかったって言ってもらえるような大会に、できればなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。そっか、本当、あと、ほんじゃあ、あと何カ国さ、初参加されてない国はあと何カ国ぐらいなんですか？
まだ韓国も来てないん
あ、そっ
で
か、
すよ。韓国も来てなくて、例えばモンゴルとかも来てないですね。あとは、カンボジアは来た、ミャンマーも参加されてないはずで、ブルネとかも参加されてないはずなので、やっぱり今こう、 出るだけでも5つ6つはすぐ出てくるので、まだまだ、たくさんのチーム、たくさんの国に、参加いただきたいなとは思ってます。
そうか。少しね、まだね、来年そこの国に参加されてない国から一つでもっていうところですね。
そうです
一つ
ね、はい。
かちょっとでもっていうところですね。それをなんか、例えばね、今まで参加されてないこの国何カ国かあると思うんですけど、そこにどんな風にね、情報提供できるのかなとかふと思いながら、どうやったら、まあ、この大会に気づいてもらえるのかなとかっていうのはちょっとやっぱ思いますね。
そうですね。やっぱり本当にもう、日進月歩というか、少しずつ、この大会が楽しかったっていう口コミがやっぱり一番だと思うので、そういうところから、人づてに聞いて興味を持ってもらうっていうところが、やっぱり僕たちだけでは、うちのスタッフだけではできないこともたくさんあるので、行ってよかったよ、来年一緒に行かない、つないであげるよ、みたいな話が少しずつ増えていくことで、可能性は広がっていくんじゃないかなとは思っているので、やっぱり一つの大会、一つの、国に対しての、サポート体制だったりとかも含めて、やっぱり心を込めて対応することが一番の近道じゃないかなとは思います。
わかりました。ありがとうございます。結構ね、大会の、お話もいろいろ聞かせて、他になんかこんな大会、今回の大会こんなんだったよっていう特徴的なエピソードとかでどうですか？
今回は、特に、アンダー14の子たちも、14のグループもあったんですけど、日本だと馴染みがない、8人制でやったんですよ。はい、ジュニアユース、中学生になると11人制になることが多い日本なんですが、まあ、大会の、こと、会場の関係もあったりで、8人制の提案をしたんですけど、日本のチームはそこで若干戸惑ってたりとか、はい。ポジションどうするんだっけとかっていう声も聞かれたり、事前にちょっと練習したいねみたいな話も聞かれたり。で、日本のチームからすると、ジュニアユースの子たちが、日本でなかなかやらない8人制。まあ、とはいえ、数年前にはやってたはずなんですけど、はい。っていうところが、違うところかな。日本では馴染みがないことかなとは思ったり。
そう。ね、あんまり素材、8人制、あんまり見ないっちゃ見ないですよね。もう
そう
ド
で
ラ
す
イ
ね。
ブも8人制やってるとこありますけど、なかなか場所も決められてるしっていうような感じします。
そうですね。
わかりました。なら、この大会の総括もお伺いさせてもらって、あと、まずは今の、トップチームの状況っていうのはどんな感じでしょう？
そうですね。前回の収録で、参加をどうするか、参加が間に合うのかっていう話をさせてもらったかと思うんですけど、やっぱり今年の、セミプロリーグの参入は一度見送りにさせていただいて、というのもやっぱりいろいろと無理して参加しなきゃいけないっていうふうに、やってしまいそうだった。で、無理した先にエントリーが間に合わないっていうことも十分考えて、やっぱり選手のためにならないんじゃないかっていうことと、やっぱり、しっかり足元固めてから、トレーニングを積んでから、自信持って送り出せるようにしましょうっていう判断のもと、今年の参加は見送りにしたんですが、ただ、予定通り4月から、チームとしては指導をして、運営もしていきましょうっていうところで、進んでいく準備をしてます。はい。
4月からの指導に向けて、そういえば、以前お話されたセレクションとかはっていうのは、また開催されはったんですか？
そうですね。今回セレクションをしたのは、この今年セミプロリーグに参入するためのセレクションではあったので、やっぱり4月の始動に向けてはもう一回、やり直す必要があるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、目標設定が
は
ね、
い。
参加するのか、1年違うのかで変わってき
そう
ま
です
す。
ね。
でね、以前、どの選手に対しても、クラブの方針を大切にする選手でっていうところで、選手選考されてます。で、今回また選手選考の基準が変わるじゃないですか。ベースは一緒だけども、この4月から帯同するとか、一緒に、クラブチームに入っていただく選手には、どんな視点で見ていく感じなんですかね。
そうですね、やっぱりしっかりとした準備期間があるので、で、その準備期間を、しっかり準備期間として捉えられる選手、時間があるからいいやではなくて、この時間を有効に使う、この時間でレベルアップするんだっていう、 意気込みが見える選手っていうのが間違いなく中心にはなってくるんじゃないかなと思います。で、クラブとしても、やっぱり時間をかけて選手を見えるので、はい、今の能力値だけではなくて、将来性、その日々の取り組みを見て、最終的に、クラブが寄り添いたいと思う選手であれば、一緒にやっていきましょうっていう判断になってくると思うんですけど、なかなか、まあ、仕事があるからとか、
そうですね。
夜遅いからとか、言い訳を探すと、たく
ま
さん出てくる
あ、はい。
アマチュアの世界だと思うので、まあ、そういったところを言い訳にしない、目標をしっかり持ってやれる選手っていうのを探していける時間はあるんじゃないかなとは思う。
そうか、わかりました。そうか、まだ。ね、じゃあ、この1年間、まあ、チームとしてね、まあ、来年のセミプロリーグ参入に向けて、もちろん、運営面での準備も必要だと思いますよ。この運営面の準備の中で、一番ハードル高いなっていうところで、どんな感じですか？
そうですね。やっぱりこれはもう本当に、隠さず話すと、やっぱりお金のところだと思うんですよ。やっぱり基盤が安定しないものには、やっぱり人も集まらないと思いますし、いくら掲げているものが素晴らしくても、やっぱり選手も生活があるので、どこまでサポートしてくれるのとか、どういうサポート体制があるのっていうのは必ず、いくらサッカー好きでも
そうですね。
気になるところではあるので、そういったところはやっぱり安心してサッカーに打ち込める環境を作っていけるか、提案ができるかっていうのは、ちょっと大きな判断材料だとは思うんですけど、というところでやっぱり、お金のところ、人のところ、人っていうとやっぱりコーチのところだったりとか、誰がポジションになって、誰がどのポジションで力を発揮できるのか、で、日本での活動ではないので、僕たち日本人っていうところがそもそも希少、分母が多くない状況にはなっていきます。なんでそういう人材と巡り合えるのかどうかっていうところもやっぱ一つのキーになるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱり魅力あるクラブ運営するためには、お金だけじゃもちろん難しいですし、人だけでも難しいんじゃないかなっていうのが、クラブ運営をしてて思うところではありますね。
そうですね。だからお金も人も環境もっていうふうに
そうです
や
ね。
らなきゃことあると思うんですね。あと、まあね、タイのリーサッカー協会ですよね。イメージ的には結構変わるような、レギュレーションが変わるようなイメージがあるんですけど、その辺はどんな感じで、今回まあ4月からのレギュレーションが出ていると思うんですけど、前年と前々年度のレギュレーションに比べると、大きな変化ってあったんですか？
まあ、タイ協会の、その、まあ、タイ協会というか、タイの国自体が、やっぱりその、いろいろと準備しきれてないっていうのは、やっぱりあるので、ただ、その外国人の僕たちが気にしすぎなだけであって、タイのローカルの方は、ああ、そんなもんだよね、みたいな感じで動いてるので、もしかしたらここにいる以上、そういうたくましさみたいなところは見習わなきゃいけないのかなと思う反面、いや、しっかりしてくれよ、なんて思いながら、で、今回も、結局セミプロが開催されるっていうのが年末に、
年ですよね、はい、
あれ
年
なん
末
ですけ
の。
ど、とはいえ、右往左往してるのは僕たちだけだったかもしれないですし、タイのチームは、そんなもんだよね、全然やるよ、みたいなところでエントリーが進んでるんだとすれば、そのあたりの、まあ、スピード感というか、決断力の速さというか、まあ、組織で動けば動くほど難しいというのは理解しながらも、ただそれに柔軟に対応できるタイの良さっていうのもあるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。そこを、良きと取るかっていうところですね。
そう
郷
です
に入
ね。
れば郷に従いじゃないけど、そこもね、組織見ながらだと、そこもなかなかそこも言えんなっていうところも
そう
ある
です
んで
ね。
すよ。感じますね。そうか。で、今後の、多田さんの予定的にはどんな感じですか？
そうですね。今、この収録しているのは1月の27ですね。日にち言って大丈夫ですか？
大
別
丈夫ですよ、
に。
大丈夫ですよ。
僕が実は今週末に、日本で行われる、ITU インターナショナルカップの、大会運営も、または、うちのチームもその大会に参加するので、その帯同で日本に、大阪に行きます。 で、その後、この収録が2月の初旬、中旬って言われてました
です
ね。
ね。出るの
は
が
い。
多分2月の頭ぐらいかなと思い
あ、
ます。
そうですね。で、2月の中旬ぐらいまでは日本に滞在する予定なので、それこそ何度かお話しさせていただいた PK 大会の、関西ですね、にも、参加させていただきます。そこでぜひ皆さんにお会いできたらなとは思ってるんですが。
ですね、今回、前回からかな、サッカーのやつも PK 大会のも出させてもらってますし、僕らの知人も結構、資料として皆さん配ったので、参加するかどうかは何も連絡はないですけど、まあ、なんか、興味ある人で10人、3名いてて、そこに結構なんかいてるとは言ってたので、チームごとに持っていったっていう感じでやってるんで、もしかしたら聞いてね、方もおられるかもしれないんで、その時はぜひ、皆さん声かけてもらえたらなと思います。
そうですね。ぜひぜひ会場でいつも見てます、いつも聞いてますって言ってもらえると
ね、
僕はすごい
僕ら
嬉しい
も
な
ね、
と思
この
います。
話した甲斐もあるなと思いながら、
そうですね。
わかりました。じゃあね、今度、収録の時にまだ帰るんですけど、これから、日本にまた来られると思うんで、体調もやっぱ日本やっぱ寒いんで、今日もやっぱ5、6度になっていたりするんで、朝やっぱ寒いんで、しっかり準備して国内に来ていただけたらなと思います。
ありますね。はい。
では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。
またよろしくお願いします。じゃあ失礼します。
はい、失礼します。